それではこちらでは、マンスリーシネマトーク東京、マンスリーシネマトーク名古屋、およびマンスリーシネマトークの報告、それから次回マンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。
はい、
まずマンスリーシネマトーク名古屋のレポートをいただいておりますので、
はい、
こちらを薬師丸さん読んでいただいていいですか。
はい、しめじさんからいただきました。シネマクティフ神戸の皆様、シネマクティフ東京の皆様、お世話になっております。シネマクティフ名古屋のしめじです。
お世話になっております。
7月21日開催のマンスリーシネマトーク名古屋セラビーのレポートをお送りします。
はい、
開催場所は前回と同じカフェシャトンルージュで、嬉しいことに今回5回目にして参加人数が今までの最多の7名となりました。
うん、素晴らしい、おめでとうございます。
とんでもない文章の中にもかかわらず、お越しくださった皆様、うん、本当にありがとうございました。
うん、
それで今月の課題映画セラビーですが、
うん、
恒例のこの映画を支持しますか支持しませんかのお答えは、
うん、
支持する A 男性2名、女性1名の3名、支持しない B が男性2名、女性2名の4名と綺麗に分かれました。かといってそれぞれの立場で議論が盛り上がったということもなく、全員の方が強いて言えば A の程度で選択されていて、ざっとした感想をまとめると、
うん、
軽めで楽しくよくできているし、それぞれのエピソードはインパクトがあって面白いのに、トータルで見ると今一つ感があるといったもので、おおむねこの作品に対する温度は低めでありました。
なるほどね。
その上で、舞台のお城や延々と続く豪華な結婚式など、非日常感が素敵、音楽の使い方が良い、裏舞台の料理人あるあるとか、お仕事映画として見どころがある、コメディで誇張されてはいるものの、フランス的行動原理がわけわからん、人物が多すぎて混乱するなどのご意見が。
なるほどね。
また、主人公のワンマン社長が仕事を従業員に放り投げてからの方がうまくいく、その描写は仕事に能力を合わせるのではなく、適材適所で個人の特性や能力に仕事を合わせる方が良いという多民族国家に向けての示唆なのではないか。
あ、まあね、
それに絡めて今回タイムリーなフランスのワールドカップ優勝、多民族多人種の融合で勝利を勝ち取ったと言われるが、負けたら負けたで移民のせいにされることも、というこの映画の一つの肝であろうと思われる突っ込んだご意見もありました。トーク後半は参加者それぞれの結婚式観についてでしたが、お土地柄ゆえか名古屋近郊独特この結婚事情の話題に、お嫁タクシー、菓子巻き、嫁入り道具の車にリボンをかけるなどのキラーワードとともに、映画よりも熱っぽく盛り上がってしまい、なかなか興味深いお話を伺うことができました。音源を聞くことができる方はぜひお楽しみに。
はい、
次回マンスリーシネマトーク名古屋は8月19日日曜日16時スタートで、場所は今回と同じ地下鉄丸の内駅徒歩3分、猫雑貨や季節のスイーツ、ギャラリーコーナーも魅力的なカフェシャトンルージュで行います。皆様ぜひ振るってご参加ください。最後に映画のおけは今一つでしたが、セラビのトレダノ&ナカシュ監督からの素敵なメッセージ、私たちの映画が世界を巡り、他の国の全く違う考え方を持っている人たちが映画で近づけることが嬉しいのです。で、示されていただいて名古屋からは以上です。
なるほど、はい、しめじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
真っ二つですかね、ほぼね、まあ7名なんで3名4名ということなんですけども、どちらの意見も体温は低めというお話でしたね。まあやっぱ面白いなと思うのはこの名古屋の結婚事情ですよ ね。この辺はもう僕らでは絶対分からへんことなんで、
お嫁タクシーなんですかね、
なんでしょうね、お嫁タクシーってね。鹿島家はなんとなく分かりますけど ね、お嫁入り道具の車にリボン、まあこれもなんとなく分かるけど、お嫁タクシー分かるよな。どんなんだろう、
なんですか ね、
ね、わざわざ乗るだけやったら別にね、わざわざネーミングつかないですもん ね。お嫁タクシーっていうのが多分それ専用のなんかね、デコレーションがあって乗るんじゃないですか。
面白いですね。
まだちょっとね、僕も音源聞けてないんで、あの音源聞いたら分かるかと思うんですけど、まあこういう音源もマンスリーシネマトークにご参加いただいたら、どっかね、どっか一箇所ご参加いただいたら、すべての会場の音源を後で聞くことできますんで、2倍3倍にね、映画見るだけじゃなくて楽しめると思いますんで、まあ、ぜひ名古屋の方にも近郊の方はね、足運んでいただけたらなと思いますね。次回が8月の19日の日曜日16時スタートということで、名古屋支部は3名の方でやってらっしゃるんですけど、今回は支部メンバーよりも多いゲストの方をお招きできたということで、非常に喜んでおられましたんで、ぜひともどんどんこの水準をねキープをしていただいて、やっぱり映画見てね、いろいろああだこうだいうの楽しいじゃないですか。人と意見が合わなくても、それはもう全然当たり前の話なんで、それを当たり前の上でお互いの意見をね楽しんで聞いたり喋ったりするのが面白いと思いますから、はい、ぜひとも参加していただけたらなと思います。はい、はい、 で、そんな名古屋支部なんですけども、
はい、
名古屋支部のマスコット、
はい、
イメージキャラクターっていうのが、は
い、
コアラのイメージキャラクターなんですよ。
うんうんうん、
で、そんなキャラクターなんですけど、名前が特についてなかったんですね。
そうですね。シゲタ君みたいな。
そうそうそう。我々の、まあ、2代目イラスト担当のケンさんが考えてくれたのが、シネタですね。はい。なんですけど、名前がなかったんですけど、このほど名前が決まったということで、
はい。
はい、ね、じゃあ、薬師丸さん呼んでいただいていいですか。
はい。ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。マンスリーシネマトーク名古屋でマスコットキャラクターを務めているコアラです。はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。マンスリーシネマトーク名古屋が発足して、うん、そろそろご挨拶になろうとしています、
はい、
私も何枚かのポスターへ出演を依頼され、うん、幸いツイッター界隈では好評をいただいております。 ありがとうございます。
はいはい、
さてこの5ヶ月顔見せはしているのに名前かっこ芸名が決まっておらず落ち着かない日々でした。
うんうん、
幸い先日 NHK 俳句甲子園の地方選審査員も務められた俳人の方に命名していただくことができました、
そうですね、
この場を借りて発表させてください、
はい、
コティと名乗ることになりました。
コティ、
シネマクティフのティ、コアラの子という意味です。
ああ、なるほど、ね、コアラのシネマクティフでコティね。
コティ、
ああ、なるほどなるほど。
ちなみに生まれは1994年3月8日です。どうかよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
なんで94年3月8日
なんです
かね。何があったの。
23歳ですね。じゃあちゃうな、22歳4歳。
結構年いってますね。あんな可愛い顔して
コアラで言うと何歳なんですかね。
いや、どうやろう、結構年いってるんちゃうかなと思いますけど。コティね。
コティ、はい、くんなんですか、さんなんですか、ね、
あ、そうか、それには言及されてないです ね。ジェンダーフリーかな。
今のご時世、そんな
今のご時世ね、あのくんとかね、さんとかそんなことは問題じゃないということじゃないですか。なのでコティ、はい、じゃあこれからもね、あの名古屋支部のマスコットコティ、
コティ、
これからはどんどんコティ登場するかも分かりませんの で、
ね、
あのツイッターのね説明文とかでも、はい、マスコットの名前はコティですとか入れてもらったらまたね皆さんにも呼んでいただけるかなと思いますんで、はい、コティこれからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは、マンスリーシネマトーク名古屋の実際の音源、どんな話をされてたかというのをここででは一部お聞きいただきたいと思います。どうぞ。
本当に軽くて面白くて最後にああなんかこう面白かったなって言って帰れる作品であると思うんですよ。あの作品としてはそういう感じではうまくできてるんですが、あの私もフランス人っていうかフランス映画見ててだんだん行動原理わけわかんないなって最近思ってて、そういう話をしてたとこなんですよ。この人たち何考えてるかわかんないで、いきなりなんか抱き合った後ふがーちゅーとかってするしって、いきなり人前でやし、まあ映画だからってもあるんでしょうけど、あの辺でもリアリティやって笑えるんだろうなとか、あとはあのお仕事映画としてもよくできてたなと思って、うん、なんかあんな立派な結婚式をするのに、あの舞台裏ではあんなになんか鉄火場になってるのかっていう、うん、あの優雅な風に見せるのにあのコントラ裏でのすごいなんかこうコントラストがなかなか面白く作ってあって、ああいうのすごくなんかうまく映画に組み込むのって面倒くさいっていうか難しいだろうなと思って、そういうところは感心したんですけれども、やっぱりなんかまあ言葉がわからないっていうのもあるし、向こうのフランス人の雰囲気っていうのがわからないのもあるんでしょうけど、本当に行動原理とかがわかんないし、あと多分なんか喋ってる言葉がちゃんと全部受け取れてないから、面白さも多分半分か3分の2ぐらいしか言葉の面白さが伝わってないんだろうなみたいな気はするんですよね。
続きまして、マンスリーシネマトーク東京のレポートをいただいておりますので、はい、引き続いて薬師丸さんお願いできますか。
はい、 PEP でペップさん、薬師丸さん、はい、月替わりパーソナリティさん、こんにちは。東京支部のラロッカです。
こんにちは。
こんにちは。
まずはペップさんにお礼。お7月8日日曜日のペップの目グッドバッドウィアードイン東京の公開収録、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
参加者18名という東京支部にとっての初めての大きなイベントだったため、開始時間が遅れてしまったり、うん、いろいろな不適合もありました。
うん、
がペップさんの起点と、ともかく収録が始まってからのペップさんのよどみない、しかも説得力のある映画トークの素晴らしさに、今回初めて参加していただいた方々からもとても満足したという感想をいただきました。配信をお聞きになったリスナーさんにお伝えしておくと、今回のグッドバッドウィアードの音源は2人 とんど編集されていないと思いますよ。それほど素晴らしいペップの口でした。その後の放課後にもペップさんプレゼンツの驚きのスペシャルゲスト登場と、8時間以上休みなく映画好きの一日に、ペップさんとの別れ際にした固い握手、家に帰って早速手洗いうがいはしましたが、未だに熱は残っております、はい、そんなわけで今回のイベントはボリューム1であるということも判明しましたので、次回もあるということ、ぜひ今回ご参加に回られた方、今度こそお待ちしてます、
はい、
そしてその熱気から2週間も経たない7月19日木曜日にマンスリーシネマトーク東京セラビーの会が開催されました、
はい、
参加者は6名、しかも皆さん、連日続く猛暑の中、グッドバッドビアードとはしごで参加していただきまして、ギュギュッと映画愛にあふれた会になりました。この映画を支持する A は4名、不支持 B は2名で始まったトーク、いまだにペップさんの熱に浮かされていたラロッカのセラビーからの願いが、
セラビーっていうのはね、B っていうことですね、
はい、はい、寝返りがあったものの、会自体はよどみなく進み、いつもより皆さんがじっくりと感想を話せた、そういったトークになりました、
はい、
支持派の意見はクライマックスの予想外の展開に大爆笑だった、そしてその後のあるセッションシーンに心打たれた、まさかこんな自己中心的な登場人物しかいない映画でうるっとくるとはとやはりラストの展開を高評価する意見が多かったです。主事の意見は結婚式を取り仕切る側が全くプロ意識がない、しかも移民問題などの社会問題を取り上げているものの、結局ご都合主義で終わっていて、笑っていいものかという疑問が残ってしまうというもの、それに対してまた支持派の方から、この映画を制作する意味としてパリの同時多発テロがあった、そんな暗い社会のムードに対して楽しめるものを作って対抗するのだという気概にあふれた作品なのだという意見が出ました。東京においても東日本大震災 3.1 日の直後、不安に押しつぶされそうな時、何かそれを忘れさせてくれる、気持ちをリセットさせてくれるものを求めていた経験、自粛ムードの中、劇場の火を灯し続けなければならないと公演続行を決めた三谷幸喜さんの言葉、これらとこのセラビーという映画は深く重なって共感できる作品であるという意見に、それこそのこの映画のラスト以上にうるっときた瞬間がありました。
なるほど。
さて次回は7月29日水曜日20時から、前回のマンスリーシネマトーク東京から1ヶ月以上期間が空きますので、喋りたくてうずうずしている方もいらっしゃるのではぜひお待ちしています、最後にまだセラビー見ていない方はまずチラシビジュアルを検索してから見に行ってください、この人は2倍倍増ですよ、
ということでいただきました、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ペップのメグドバトゥヤドイン東京のね話もしていただきまして、まあこれはねオープニングでも話をさせていただいたんで、あの本部の最初に PEP でペップさんっていうのはこれなんでこんな書いてるかっていうと、どうもねあの音源やと米に聞こえる人も多いみたいなんですよ。だからペップさんって呼ばれることもそういうふうに認識されてる場合も多いみたいで、実はなんでそんなことになったかというと、ラロッカさん自体がカープキャストっていうね、広島東洋カープのポッドキャストをやってるメンバーの一人なんですよ。で僕がラロッカさんが一人で喋るときにちょっと出てほしいって言われて何回かスカイプで出たんですね。その時に聞いてた人がカープキャストのページのコメントに書いてくださったんが、僕のことをベップって書いてあったんですね。だからあのあそんなに滑舌悪かったかなみたいなラロッカさんが気にしてあって、いやいや結構それ言われること多いんですよみたいなことを言ってたんで、これを書いてたっていうことなんですね。 PEP なんで、 ペーですね、はい、まあ、非常にちょっと聞き取りにくいかもしれませんけども、
広島不安やから北ベップが頭に残ってるってことはない
んですか。可能性はありますね、可能性はなくはない、なくはない、なくはないですね。東京は支持が4名、不支持が2名ということなんで、支持派の方が多かったですね。
そうですね。
うん。ラロッカさんは寝返りがあったという、これもね、僕まだ音源聞けてないんであれなんですけど、多分 B から A に寝返ったってことなんでしょうね、多分ね。
う
ん、
もう、多分ですね。
ね意見まとまってへんのかいっていう話になりますけど、でも僕はね、これ見たとき、ラロッカさんは A ちゃうかなと思ってましたけどね、三谷幸喜好きなんで。
三谷幸喜さんはね。
なるほどね。
そうそうそう。だから、A ちゃうかなと思ってたんですけどね。まあ、そんな感じ。支持派の意見も不支持派の意見も、まあ、わかるなーっていう感じしますよね。でも、ここに書いてある三谷さんのその、自粛ムードでも劇場の火を灯し続けなければならないっていうのは、まさにそうやと思いますよ。こうやからって言って何もかもね、電気消してしまっては、これはもう全然、もうますます暗くなるんで、これはもう素晴らしいと思いますね。で、あとは、マンスリーシネマトーク東京次回は8月の29日の水曜日ということなんで、もうお盆も明けてますし、地方にね、帰省されてた方も多分お戻りの頃やと思いますんで、ぜひともまた参加していただいて、今回はね、東京割と少なめ、いつもよりはね、若干少なめやったかと思いますんで、ぜひともまた、 参加していただいて、オーシャンズ8ですのでね、そうですね、お題は、はい、参加していただけたらなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、マンスリーシネマトーク東京の音源、どんなお話やったかっていうのはね、実際にでは一部ここでお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
チラシを見てて気になってた言葉は、パリ同時多発テロが発生して人々に不安や悲しみが広がっていた時に、ただ楽しめることを目的として何かを作ろうという、そういう着想でこの映画を作ったというのが監督の言葉なんですね。だから当然これはもう我々にとっても311とか911で広がっていたあの不安感を連想させる言葉なんですけど、僕その311の時に僕がどうしたかっていうと、やっぱり周りもそわざわついてるし、自分もあこれは珍しく、僕割と強い方だと自分では思ってるんですけど、珍しくなんか壊されそうな気がすると思った時に、なんとか持ち直さなきゃと思った時に、大量の出前を取ってですね、で割ととっておきのワインを開けてですね、で神さんと二人で、あのもうとにかくここはいろいろ忘れて、単純になんか楽しいこととかうまいもの食って楽しもうっていう、まずそこからスタートし直したんですよ。そのことをこの映画とこの監督の言葉を見て思い出しちゃって、つまりやっぱり今のフランスの状況っていうのが、今のじゃない、この映画を作ろうと思い立った時のフランスの状況っていうのが、そのテロであったりとか雇用不安とか、それから移民が来ていた、いろいろ問題が発生してあったにもかかわらず、何か持ち直そうよっていう、その気持ちがね、やすごく伝わってきて、うん、いいなと思いました。とにかく単純に楽しみましょうよと、うんうん、イライラしてる人を見て楽しみましょうそんな感じがよく分かってですね、うん、で さっき言われたの、エンディングで2人組があの去っていくシーン、うん、あれってすごくシンメトリーな左右対称の構図で撮られましたよね。であれも車に乗っけて行ってもらうものもいれば、ああやって歩いていく人もいるし、まあ、途中で降ろすぞって言われてる人もいる、いろいろ人それぞれの去り方をしているというところも、なんかすごくね、マイペースで次のライフステージっていうか、マイペースなライフスタイルで、次の場所に向かうっていう、あの感じがすごくねいいなと思いましたね。
それでは、我々のマンスリーシネマトークのお話をしたいと思うんですが、
はい、
まず、前回のマンスリーシネマトークの振り返りですね、
はい、
前回は2018年7月22日の日曜日、
はい、
時間は18時から19時半まで、場所はいつもと同じ神戸栄町にありますカフェガトーファブリさんで行いました、
はい、
お題映画はセラビーでございましたよ、はい、ということで、まあ、ここではこの映画をどう見たかみたいな話をしてるんですけども、はい、じゃあ、ペキンパさんからお願いできますか。
あ、はいはい、
まず A か B かで言うと、
まあ、B ですね。
B で、
はい
はい、じゃあ B のその理由を、まあ、簡単に、
はい
はい、
まあ、単純にその出てくる登場人物が、
はい、
あまりにも、まあ、おぽんち野郎ばっかりのがノイズになっちゃって、
はいはいはいはい、
もう出てくる展開もやってることも、
うん、
もう全くこう共感できないというか、映画に対して全然入り込めなかったんですよ
ね、うんうん、なるほどね、
うん、で多分その他の支部の方の中でその最後の展開で大爆笑とかありましたけど、
はいはい、
それ見ても別に、はい、すごく熱が冷めてて、ああそうですか
もうそこに至るまでにね、はいはいはい、もう冷め切ってしまってたと、
だからもう、いやこれはちょっとあれやなっていうのがあったのと、
うん、
もう一つはそのボンボヤージュっていう去年公開されたコメディ映画があったんですけども、
はいはいはいはい、
それも冒頭は、ね、ベタベタのギャグが繰り返されて何やってんねんと思ってたんですけど、うん、もう後半がもう突き抜けすぎるまで突き抜けるところまで行ったんでね、
はい
はい、やっぱそういうのがどうしても好みなんでしょうね、なるから
そうですね、
そうじゃないこのセラビーみたいなことをやられると、うん、ちょっと、うん、まあね、心が狭いんでしょうね。
いやいやいやいや、そんなことはないと思うんですよ。
もう、は
い、
パタンパタンってとして、ごめん、僕無理っていう。
ああ、なるほどね。
はい、
まあもう、はっきり B ってことですよね。
そうです。
ですよね。うん。薬師丸さんどうでした？
はい、私も B なんですけど。
そうなんですよ。B が続きますね。
そうですよ。B はほんまに たくさん見る中で年に1本あるかないかぐらいなんですけど、私のビーツのこの1本だったんですよね。
それは逆に言うと年間ワースト級やっていう話になっちゃいますよね。
今年一番、ま、今のところ悪かったですね。
一番は
暫定ワーストですね。
暫定ワースト。
でもほぼほぼ北京バフンと同じで、私もその散りばめられてるギャグとか全く受け付けなくて、
はいはいはいはい、
なんかそうですね、行動も全然面白いと思ってやってるのかそれみたいな感じばっかりやって、ちょっと途中で寝てしまったのもあるんですけど、もう本当になんか冒頭を見てちょっともう力尽きてしまって、ちょっと一瞬こう意識を失ってしまって、はい、起きたらもう結構ドタバタしていて、その理由とかがちょっと何本かわからないのがあって、急にこんなんやってる怖とかすごい
思ってしま
って、寝たのが悪いんですけど、ちょっとなんかそうですね、結構恐怖でしたね。なんか、
あ、そう、
はい、なんで、そうですね、オチもなんかいまいち、いやもうご都合主義でしかないなと思ってしまって、エンドロールで流れる曲もなんかいい曲やのにこんなところ使わないよみたいな。
ああ、なるほどね。
そうですね、B でした、
ね、B ですか、
はい、ペプさん、ペプさんどうですか、は
い、まあね、この流れでね、言いにくいんですけど、僕も B なんですけど、いや、あまりにもね、ちょっと B ばっか揃いすぎてしまったんで、フォローというか、まあ良かったところね、B は B なりにも良かったところっていうのは、やっぱりまあ、他の支部の方がおっしゃられてるように、まあ最後の展開ね、まあお二人、ここにいるお二人はダメやったっていう、それでもダメやったっていう話なんですけど、最後のところはやっぱり突き抜けてて、新郎さんがね、何がしかをする場面なんですけど、あそこはやっぱり突き抜けてて面白いなとは思いましたよ。そういう意味ではその制作陣の意図というか、まあ多分ゴールありきの作り方やったんやろうなとは思ったんですよ。だからゴールだけが、まあ、非常にあの作品の中において常軌を逸してるんですよね。割とこじんまりした話、身内、この身の回りのこじんまりした話にずっと終始してたのに、あそこだけ急に突き抜けるんで、やっぱりあそこでプラスに転じた人は一定量いるやろなとはやっぱり理解はできます。ただまあ僕はあそこ面白いなと思いましたけども、まあそれに至るまでの話がね、まあそこまでかっていうような話もあるのと、あと日本人としてはやっぱりちょっとフランス人的な会話の面白とか、多民族ゆえの言葉の通じない面白みたいなところがどうしても字幕やと表現しきれないんで、字幕の人も多分めっちゃ苦労してはった後がすごい感じられたんで、そこはね、我々としてはちょっと10日に受け取れなかったんじゃないかなっていうのはすごく思いましたけどね。あとまあ全体を通してやっぱり三谷幸喜作品を非常に思わせる作りだったなというふうに僕はまあトークの時にもお話をしたんですけど思いましたね。それをまあ良しとするか否とするかっていうのはまあ見た人によってね変わってくるとは思いますけれども、ではまあそんなね我々 B ばっかりの意見でしたけども、実際はトーク自体は A の方もたくさんいらっしゃいましたので、ここで多分これ編集まこちんが入れてくれてると思うんですけど、 A の意見をね多分この辺で入れてくれてると思うんで、それではマンスリーシネマトークの方の音源をここでお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
皆さんおっしゃってた通り、まあこんな、まあ一応僕もちっちゃな会社をやってるんですけど、まあそれで人にいろいろお願いしたりして、はい、まあね、お給料を払うこともあるわけですよ、はい、もう基本的に一人でやってるんですけど、まあ彼も多分チームご、この今回のプロジェクトはこれっていう感じでこうチームを呼んでやってると思うんだけど、相当これお金かかって人件費かかるじゃないですか。でもうポンコツばっかり来るじゃないですか。相当なこう肝っ玉座ってるなっていうか、バカなんかどっちかやろなと思って、ただすごい大金が動いてるんだろうなって、あんだけ人を入れてねやってるから思ってて、それで僕自身もその元々アルバイトとかしてた時はほらカメラマンがこうつまみ食いとかしてるじゃないですか、
はいはいはい、
あんなことやったことあって分かる分かると思うんだけど、逆の立場だったらもうほんま説教するよなとか、あん時の俺に説教したいっていうのすごい今思うんですよ、とかね。であと何でしょうね、そのフランス皆さんそのなんか恋愛観とかのお話があったんですけど、僕ちょっと昔そのな、まあ、外国人のね知り合いが多いっていうか、僕の友人が外国人バーをやってるんですよ。でそこで、まあ、フランス人も来てるし、まあ、前ワールドカップとかすごい盛り上がってたんですけど、で大体フランス人こんな感じかなとか、なんとなく僕のイメージがあって、でフランス人は こんな感じの人が多いですよね。あのほとんど不倫してるしこれは、まあ、統計も出てるみたいなんですけど、あフランス人は恋愛体質っていうか、そういうのがあって、あんまこんな感じなのかなと思って、であれが面白かったですね。あのなんか急にあの社長がこうお前らハグしろって、あの黒人のなんかマネージャーみたいなと、あもう一人誰でしたっけ、カメラマンでしたっけ、ゃカメラマンでしたっけ、
バンドマン
か、バンドマンかあっこから急にこうラブが生まれるところがすごかったですよね。あれすごいなと思って、でそれを見てました。でなんかこう物語があのすごい具体的に具体的に具体的にずっと進んでいって、まあ、細かいところの具体的なことがいっぱい進んでいって、こうどんな感じになるのかなと思ったら、いきなりこうあの気球のところですよね、あれがまさにあのこう地に足ついてる皆さんの演技というかストーリーが急にこう浮遊するというか、まさに浮遊するというか、抽象度がすごい高くて、あ無条件なとこすごい涙出てきましたね、なんか感動してしまってあのバカが上から手振ってるとか感動してしまって、で実際ロープ引っ張ってる人も感動してまたキスとか始めるじゃないですか、あの気持ちわかるなっていうか感動するんですよ、あれなんか知らんけど絵的に感動するんですよ、抽象的にね。
それでは次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回は2018年8月19日の日曜日、時間は18時から19時半まで、はい、場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファブリさんで行います、はい、お題映画はオーシャンズ8でございます、はい、まあ、オーシャンズシリーズはね、多くの方がまあご存知だと思いますけども、オーシャンズ11、12、13とありますし、もちろんあのそれの元作になるオーシャンズ11人の仲間のまあ元作がありますから、まあそちらを好きな人もいるでしょうし、そちらをご存知の方もいらっしゃるでしょうということで、実際にマンスリーシネマトークに来られてる方も、このオーシャンと11人の仲間これが絶品やとおっしゃる方も結構ねいらっしゃいましたし、ですんでまあどんな感じになってるかね楽しみですよね。全くあの予備知識とかもなしで行ってもまあもちろん楽しめるでしょうし、まあキャストもねもう豪華ですし、もう女優ハリウッドを代表する女優さんばっかり出てますし、リアーナもいますしね、はい、まあ、リアーナもねこう歌うとすごいオーラ出るんですけど、役者やると全然オーラ出ないんですよね。なので今回どうなってるかっていうのも含めてちょっと楽しみやなと思いますね。1週間後の8月の26日の日曜日、
はい、
こちらでは、マンスリーシネマトーク香川、初めて香川でやります、はい、私行きますんでね、ぜひペップと、まあ、オーシャンズ8について喋りたいっていうのね、もうあの賛否はもう本当に一切問いませんの で、はい、見て思った通りのご意見をね皆さんとお話しするのが映画をね2倍3倍にこう楽しむ一つの方法かなと思ってますんで、はい、まずは一度ちょっとね参加していただいて、
はい、
マンスリーシネマトークね香川でも継続してねやれたらいいなと思ってますんで、ぜひとも皆さんご参加お待ちしております。
はい。
はい、ということで、マンスリーシネマトーク東京、それから名古屋、そして、我々のマンスリーシネマトーク、そしてマンスリーシネマトーク香川の告知も含めて、こちらでお知らせいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。